南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事な大敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事な皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、五章の32ページ、五章の32ページの、後ろから2、4、6行目、後ろから6行目の、一番最初のところですね。広く宗教を開きたるに、もっぱら法宝を重んずというところね。はい、じゃあ一緒に読みますね。立正安国論にのたまわく広く宗教を開きたるにもっぱら法宝を重んず悲しいかな皆消防の門を入れて深く邪法の獄にいる愚かなるかなおのおの悪境の綱にかかって常しないに暴挙の網にまつわるこの盲無の迷い彼女縁の底に沈む兄憂れざらんや兄苦しまざらんや何時早く信仰の寸心を改めて速やかに実情の一善に帰せよ。しかれば、すなわち三害は皆仏国なり仏国それ衰えんや実法はことごとく王道なり王道なんぞ破れんや国に水尾なく土に会えなくんば身はこれ安全心はこれ善情ならんこの言葉、この言葉、信ずべく、あがむべし。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は日蓮大聖人様の五月度のお講にあたりまして、皆様方には雨の中、足元の悪い中を信心の真心を持ってご参詣をいただき、誠に尊くありがたく存ずる次第であります。最初に連絡になりますけれども、来月の、このお香ですね、13日のお香は、恒例の質疑応答形式のお香になりますので、また振るって質問を新人に関わる質問を寄せていただきたいというふうに思います。それから同じく6月の17日は、中国大会が呉の新行寺で行われますので、これもまた志を立てて一人でも多くの方に 参加してもらいたいというふうに思います。それから今月は27日にご案内の通り京都で全国大会が行われます。もう一人余裕がありますので参加しようという方は申し出ていただきたいというふうに思います。それから受付にですね、こういう仏壇つや出しというこの小さなこの瓶に入ってるんですけども、でこれはご信者さんからですね、皆さん方に使っていただきたいということで、いただいたものでありますので、受付のところに置いてありますので、ご自由に持って帰ってですね、使ってもらいたいと思うんですけども、ちょっと注意をこのさせてもらうんですけど、まずですね、こういう、今まで、皆さん方も使ったことあるかもわからないですけど、この艶出しっていうのはですね、車のワックスと同じようにその表現したら申し訳ないんですけども、まずですね、仏壇にですね、ろうそくとか線香のですね、このすすとかアクがこのついてますので、新品のタオルをですね、いっぺん下ろしていただいてぬるま湯でですね、この少し新品のタオルについている糊を落としてもらって、で、肩絞りでですね、その一本を全部ダメにするような気持ちで、仏壇をですね、仏壇のすすアクをですね、全部落として、からこれを使わないとですね、汚れの上に、このワックスみたいのをかけますと汚れが光ってくるということになりますので、ちゃんとそのすすを全部もう本当に長年のすすがついてますので、それをですね、落としてからこれを薄く伸ばして、それでもういっぺん、この乾いた布で、この拭いてもらって磨きを出すというふうに使っていただきたいというふうに思います。ちょっと手間ですけれども、そうやってしますと新しい時のこの艶光が出てきますので、そういうふうにこの用いてもらいたいというふうに思います。さてそれではですね、皆さん方と一緒にお読みしたところの立正安国論のお話に入っていきますけれども、先月のところでは、地獄の中でも一番深い地獄は無間地獄といって、この無間地獄は連続殺人犯というような極悪非道の犯罪人が落ちるようなところではなくして、正しい法を曲げたり怪我したりする方々を犯した者が行く場所で、8万4000油煙という地球の表面よりも広い面積があります。つまりたくさんの人々が法華経に対して聞こうとしない、考えようとしない、求めようとしない、馬鹿にし軽んずる方々の人間となる縁しか持てないので、それだけの広さがこの無間地獄には必要になってくるわけであります。この8万4000油煙に散らばって地獄の苦しみに苦しんでいる一人一人の苦しみが、無間地獄新参者が落ちていくと、その一人の身に地獄全員の苦しみが一気に襲いかかるというのであります。例えば一人の人間に100トン1000トン もう鉄の塊の電車のこの車両みたいなものが襲いかかるような圧迫死しかないような苦しみだということがこの表現されているわけであります。この無間地獄に落ちる条件となる方法ということに対して、今日皆さん方と一緒に読んだところの最初のところに、広く宗教を開きたるにもっぱら方法を重んずとあります。で、現代では方法限界を強く訴えるのは日蓮大聖人の教えしかなくて、逆にそのことが日蓮は自分だけ正しい教えで他の宗教は全て方法だと否定し、悪口の批判をするから偉そうでいけすかない、嫌いだと、みんなと仲良くしなければいけないのにみんなに喧嘩を売ってこのいさかいを起こしているんじゃないか、信仰している人々の中にもこの立正安国論なんかを日蓮大聖人が出したから、こんなこの辛い信仰になってしまったんだと、嫌いだという人がいます。しかし法華経の行者として一切衆生に法を伝えるためには、国家に対する釈服は絶対に避けて通れない、この立正安国論の提出から辰の口の法難、釈尊の仏像の本尊から南明法蓮華経の十戒五愚の文字曼荼羅本尊を表し始め、佐渡流罪身延入山へと行く中で、立正安国論は建長5年4月28日に立教改宗の宣言をした直後から、地頭東條景信が日蓮大聖人を殺そうと探し回った個人的な憎しみと、鎌倉幕府という国家の意思で日蓮大聖人を殺そうとした意味との重みというものは比べると全く違うのであります。殺されそうになるということの事実は同じですけども、全くその殺されるということのそれに至る意味というものの重さが全く違うわけでありますから、大聖人様は同じ身の危険であっても東條景信の方はあまり重要視していないわけであります。また大聖人がふるさとに帰ってこの、小松原においてこの弟子が切り殺されて大聖人も頭に刀を受けた、その難も大聖人のこの仏法ということを中心にした人生から考えたときに、全然この重く大聖人は受け止めていないわけであります。一番重いのは要するに辰の口の法難と厚原の法難、それを大聖人様は何度も何度も繰り返し御所の中においてこの示されていますけれども、小松原法難というものは大聖人は思い出としては語っていますけれども、それは仏法の上に重いものだというこの扱いというものは大聖人様はされていないわけであります。立正安国論、また日蓮大聖人様のですね、この立正安国論を出したがゆえにこういう状況になったという生き方を嫌いだというふうに言っても、日蓮大聖人の生き方の中で立正安国論は現実であり、立正安国論を外して日蓮大聖人の生涯、日蓮大聖人の教えはないわけでありますから、だからこそ日蓮大聖人は弘安5年10月13日武州池上右衛門の太夫宗中の館で最後臨終を迎えるまで、改めて集まった弟子ご信者さんに自分の体調を見ながら立正安国論の講義を続けて亡くなるのであります。 日蓮大聖人の生涯は立正安国論に始まり立正安国論に終わると言われるのはこのことによるわけであります。しかし日蓮大聖人は世間の人が抱いているような法華経だけ正しくて他の宗教は方々だと否定し喧嘩を売っているのではないのであります。もともと方々限界というのは禅宗でも真言宗でも念仏宗でもみんな自分たちの教えこそが正しくて自分たちの教えでしか成仏できないと主張しているわけでありますから、自分たちの教えから他の教えにないと、他の教えに言ってはいけないと、それは方々だということをどの宗教もみんな主張していたわけであります。皆さん方が学校の社会でですね、この習ったことがその記憶に残っているかどうかわかんないんですけども、禅宗の栄西なんかですね、この自分の弟子がですね自分の教えを破ったって言ったらですね、その弟子が座っていたですねこの床を剥いでですね地面の土までですねこの放り出したっていうんですね。そこまでですねその厳しかったわけです。つまり禅宗にしても何にしてもですね、もう何を拝んでもいいよというような状態に今世の中なってますけども、もう全部の真言宗にしても念仏宗にしても禅宗にしてもですね、みんな自分たちの教えでなければならないと、自分たちの教え以外のものは方々である限界であるということを、このみんなこのそのことをこの主張してこのいたわけであります。でそれらの宗教が出発した時にはみんなその方々限界ということが厳格に守られていたわけですけれども、だんだんどんどんどんなどどんどんこのなし崩しになってですね、この社会の流れに揉まれて守れなくなって、何でも拝む何でもありの法事や葬式だけの宗教、困った時の神仏頼りの宗教になっていき、方々限界を守り主張する宗教は日蓮召集だけになってしまっているのであります。あの創価学会でさえ地域友好仏法を世界に広めるためといって地域の神社のお祭りにも参加協力しましょうといっておみこしを担いで、その神を信じているわけではないから後でご本尊様にお詫びのお題目を唱えておけばいいんだということでやっています。それで戦争中創価学会は神札を拒否し、その方法限界を貫いたけれども退席時は神札を受けたというふうに言って批判しています。創価学会にはもう完全に方々限界の日蓮大聖人の教え魂というものは存在していないのであります。このように方々限界は難しい、しかし全ての経典が広く宗教を開きたるにもっぱら方々を重んず、方々限界をどの宗教も重んじているはずなのにというふうにこの大聖人様はここで指摘をし、その次に悲しいかな皆消防の門を入れて深く蛇砲の獄にいる、愚かなるかなおのおの悪境の綱にかかって常しないに望郷の網にまつわる、この盲無の迷いかの上縁の底に沈む兄憂いざらんや兄苦しまざらんやというふうにあって、すべての主張は、はじめはあるがままのこの南妙法蓮華経の法というものにかなって生きていたにもかかわらず、いろいろな迷いの心を持ってそのものにこの この絡め取られて、悪境の綱にかかって渡航しないに暴挙の網にまつわるね。魚を取るのにですね、刺し網っていうのがありますよね。この網の目がですね、この魚を取ろうって言ったらその魚よりもちょっと小さめの網目にしといてですね、で普通網って言ったらですね、こうやって網でこうとこう水とこの魚をこのより分けるようになってるんですけど、刺し網っていうのはこの網目にですね、この魚が頭を突っ込んで動けなくなってしまう、この網なんですね、刺し網。もうまさしくですね、このここに書いてあるところのですね、悪境の綱にかかって渡航しないに暴挙の網にまつわると、もうぐじゃぐじゃにですね、この絡め取られてこのしまう、間違った教えというものにですね絡め取られてしまうということをこの表現しているわけなんですね。ですからいろいろな迷いの心を持って、阿弥陀如来の方がいいんじゃないか、大日如来の方がいいんじゃないか、観世音菩薩の方がいいんじゃないかというふうにですね、他人よりも良さそうな、他人と違うもの、自分の好き嫌い、そういう心に揺れ動いて、すべての命に仏の命が備わっているという、これ以上の法はないというこの妙法から離れ、深く蛇法の自業自得のニッチもサッチもいかない牢獄に、自ら喜んで成仏できない間違った法を成仏できる正しい法と思い込み、牢獄の壺にはまっていくわけであります。そして一人相撲で苦しんでしまうんだということを、悲しいから皆消防の門を入れて深く蛇法の獄にいる、愚かなるかな、おのおの悪境の綱にかかって渡航しないに暴挙の網にまつわる、この盲無の深い霧の迷い、かの上縁の無限地獄のその底に沈む、兄憂えざらんや、兄苦しまざらんやと、そんなこんな悲しいことがあるだろうか、なぜそんな深い苦しみというものを自ら求めていかなければならないんだろうかというふうにこの示されているわけなんですね。その次に、何時早く信仰の寸心を改めて速やかに実情の一善に着せよ、しかればすなわち三害は皆仏国なり、仏国それ衰えんや、十方はことごとく法度なり、法度なんぞ破れんや、国に水備なく、土に生えなくんば、身はこれ安全、心はこれ善状ならん。この言葉、この言葉、信ずべく、あがむべし。とありまして、日蓮大聖人様の釈仏は、念仏集、真言集、禅宗等の寺々を焼き打ちしたり、壊したり、本尊を取り上げて焼いたり、暴力的に、強制的に国の力や団体の力でその個人を回収させるというようなものではないのであります。どれだけ正しい教えだからといってそういうことをやっていいということはないわけであります。創価学会の始まりの頃、法棒払いはまるで血祭りにあげるような目の前でそれぞれのこの宗教のこの本尊であるとか仏像であるとか仏具であるとか、そういうものを打ち壊し踏みにじるようなものをことをやっていましたけれども、明らかにその方々払いの姿というものは間違ったやり方であり、この世の中に日蓮大聖人の教えは暴力であるとの間違った考え方というものを焼き付けてしまいました。間違った信仰の本尊仏具といえども、昨日までその人たち、またその人たちの先祖が手を合わせて拝んでいたものでありますから、それを本人や本人の目の前で叩き割って火をかけるということはやってはならないことであります。本人がお寺に持ってきて、住職がこちらで処分しますよと、 本人の意思覚悟というものを確認して受け取って、それをお寺が処分するということが本来の方々払いであります。日蓮大聖人様はこの立正安国論の中で、何時早く信仰の寸心を改めというふうに示されています。寸心というのはほんのちょっとした心、一年三千の一年、空中に目に見えないこの塵が舞っているような、そういうようなほんのちょっとしたもの。また人間の体で言えば、寸心というのはちょうど私たちのこの原骨がですね、自分の心臓の大きさだというふうにこの言われます。でこれを要するに昔の人たちは一寸というふうにこの表現このしていました。ほんのちょっとこれだけのこの心臓というポンプのこのものが痛むことによって、止まることによって、この人間というものはなくなってしまうんだということを、別に杉田玄白が出てくる前からみんな体の中のことをそれぞれ知ってたということですよね。どういうことなんですかねどういうことなのか分かんないんですけども、杉田玄白ほど有名じゃなくても、その人間の体の中はどうなってんのかって解剖する人がその昔はいたんじゃないかなと思うんですけども、そうですよね。だって例えば熊の胃とか言って、熊のこの胆嚢ですかね、あれを飲むと、元気が出るとか言って、その熊のあれを取るために、その熊をこの取って、で熊の胃がものすごい高価なものをお金でこの売り買いされる。もう、熊にあるということは人間にもあるということはみんな分かってたということですからね。だから杉田玄白とか相当遅かったんじゃないかなと思うんですけども、そういうようなこのことですよね。もうみんな心臓がここにあるということが、もうドクドクって言って動いてるということはみんな分かってたわけですよね。で大聖人様はこれほど激しくですね、念仏宗を中心に、立正安国論の一番中心としているのは念仏宗ですから、つまりそのこの鎌倉時代に一番流行していたのが念仏宗ですので、その目標はこの大聖人は念仏宗にこの的を絞ってこの表現しているわけですけども、念仏宗を中心に法華経以外の教えでは成仏できないというふうにこの訴えてきた立正安国論の結論の部分で、日蓮大聖人は今まで正しいと思い信じてきた念仏宗、真言宗、禅宗の教えを一度立ち止まって、少し心の向きを変えて、何が説かれているのかとか、どうして自分の持っている宗教で成仏できるのか、先祖代々やってきたからとか、たくさんの人が世の中でやっているからとか、一族や地域がみんな念仏だから、自分がやめたらその輪を乱し生きにくくなるとか、そういう縛りで信仰を考えるんじゃなくて、ちょっとでもがんじがらめになっている心の状態を立ち止まって向きを変えて改めて見たらどうだろうかということを、何時早く信仰の寸心を改めという言葉にこの大聖人様はこの表現しているわけなんです。バカ野郎、この野郎、それを捨てろなんていうことを大聖人は言ってるんじゃなくて、あなた自身が立ち止まってちょっと心の向きというものを変えて、自分のやっている教えがどういう教えなのかということを考えてみたらどうですかということが、何時早く信仰の寸心を改めというこの言葉にこの示されているわけなんです。 ずっと方々がいけないっていうふうにその強い言葉でこの言ってきて、立正安国論の最後の部分で何時早く信仰の寸心を改めてっていうことがその結論の言葉として大聖人様がこの示されるということは、大聖人様は間違った宗教を無理やり取り上げて無理やり壊せばいいっていうような、そういう暴力的な考え方でもってこの仏法というものが伝わるということは全く考えていないということなんです。つまり信心は誰かに強制されたり暴力で取り上げられ無理やり押し付けられても、信心は心ですから、心がその法を受け入れ、心がその法を信じたいと思わなければ成り立たないんですね。どんだけこの手を合わせる、もう手錠をかけたようにして手を合わせさせたって、心の手を合わせるっていうことがなかったら手を合わせたっていうことにはなんないわけですよね。もう手を合わせるようなこのこうなんていうんですか、あこう体の寸法通りに作ったやつにカパッとはめて手を合わさせたって、それは手を合わせた格好にはなりますけれども、心から手を合わせたっていうことにはならないと。無理やりだったら信心っていうものは伝わらないと。また本当に自分が喜びを持って手を合わせるということでなければそれは信心ということにはならないわけですから、大聖人様が何時早く信仰の寸心を改めてというふうにこの言われたこの言葉というものこそが本当の信心というものを伝えるところの言葉なんだと、心なんだということが言えるわけなんですね。一連大聖人様は一人一人の心に何時早く信仰の寸心を改めてと呼びかけている。これが日蓮大聖人様の本当の釈仏のあり方なのであります。暴力で信仰をさせてもそれは心からの本当の信仰にはならない、本当にその人のためにはならないということであります。心の底から実情の一善、一切衆生成仏が説かれている唯一の善である法華経に帰依しなさいと示されているのであります。そうすれば欲界、色界、無色界、仏教では欲望の欲界、色という形、物体のこの世界の色界、心の世界の無色界、この三つの世界に育まれて私たちは生きているんだというふうに説きます。ですからこの我々が住む三界がそのまま仏の国土となるのである。よそへ行ってよそに仏の国土があるんじゃなくて、この私たちの住んでいるこの欲界、色界、無色界というこのシャバ世界をそのまんま仏の国土にしていくことができるのがこの法華経の南無法蓮華経の教えなんだと。この仏の国土であるならば、欲界、色界、無色界の三界に生きていながら永遠常住の命の本当の姿に目覚め、衰えるということがない三界が仏国土となり、十方すべての神羅万象の国土も仏の住む宝の国土となり、これも永遠常住で壊れることがない法華経を信ずる心によって国に衰えと破壊が存在しなければ、私たちはどんな混乱や困難があってもそのことを恨んだり悲しんだり憎んだりしないで試練と受け止め、常に冷静で自己中心でなく客観的な静かな仏の心を持つことができるのであるということを示されて、このことを法華経は説いているんだということを教えられているわけであります。この法華経に何が書いてあるのかも 知らないで法華経を憎んでいる人、怒っている人々よ、どうかこの法華経の言葉を信じてください、崇めてくださいというふうに、ここにこの言葉この言葉信ずべく崇むべしというふうに、この大聖人様が示されているわけであります、この難ということにですね、このいろんな難があるんですよね。いろんな難があります。あげればもうキリがないからこれだけ書きましたけども、苦難ですね、困難、この地震とか水害のような災難、災いですよね。それから大聖人が受けた国の難、国からの難、国からのこの理不尽な暴力とか圧力とか国難、それから法華経に書いてあるような法難、その道理というものに準じてこの起こるような難、これを法難というふうに言いますね。でみんなこういうものを、人間というものは嫌がりますよね。難ですから、難しいことですから嫌がる。ですからみんな無難なこと、そういう波風が立たないような無難なことが一番だと思って、無難だということをこの願うわけですけども、生きている以上無難ということはありえないわけです。必ず信仰していようがしていまいが、いろんな生老病死の困難なこと、苦難なこと、そういうものが生きていれば必ず起こるに決まっているわけなんです。難が全くないということは絶対にありえないということになります。その難というこの文字を使ってですね、人間はありがたいという言葉をこの生んでるわけなんですね。ありがたい、ありがたいということは、難があるって書いてありがたいということはとってもおかしい言葉なんですけども、でもそういう難にあったとしても、また難というものが絶妙なタイミングで避けていくような、そういうようなことがあったとしてもですね、今こうやって生きていられるということをありがたい、ありえないことだというふうに、この昔の人たちはこのありがたいという言葉、つまり感謝の言葉というものが、この苦難や困難や災難や国難や法難というものをこの乗り越えるところのですね、その力になるということを、同じ文字を使ってこの昔の人はこの表現してこのいるわけなんですね。これをこの大聖人様のこの法華経の仏法の言葉において言うと、変読意訳ということなんですね。変読意訳、変読意訳、毒を変じて薬となすということですよね。生きていればいろいろな毒という苦難、困難、災難、国難、法難というものが必ず自分の身や自分の家族というものに起こってくると。だけどその困難を、要するに自分にとってその毒を変じて薬として、試練として、自分の栄養として、それを乗り越えていく、そのことを感謝するということによって、ありがたいという人生というものがそこにこの開けてくるんだということをですね、この変読意訳というこの仏法の言葉というものは、私たち世間でいうありがたいという言葉において、この示されてこのいるんだということが言えるわけなんですね。十戒の命の中に、地獄ガキ畜生修羅仏戒もある、そのことに気づいていくということが仏である。気づけなければ人間の醜さだけを感じる生き方で終わってしまうね。何だけを考えていたならば、ああ何のために生まれてきたんだろう、ああこんなに苦労するんだったら生まれてこなきゃよかったと、なんで産んでくれたんだろうというふうに、人に恨みをなす、ひがみをなす考え方でその一生というものを終えてしまうと。いろんなことがあったけども、生まれてきてよかったな、生きてきてよかったな、ありがたいなというふうに思える生き方をするということが仏国土、 仏というものに通ずるところのその命なんだということをこの大聖人様は示されているわけであります。立正安国論は日蓮大聖人様があくまでも国家に訴えているように見えて、実は一人一人の心が正しい法を求め、正しい成仏できる信心に目覚めなければ全体の国家というものは変わらないのであるということを示しているのがこの立正安国論の真意であります。世間の人々が抱いている日蓮大聖人様に対する我賢し、自分だけ正しいようでよそはみんなダメだと、間違っているんだと、悪なんだというふうに言っているように考えているイメージに、私たち自身が流されないで立正安国論の正しい理解認識を自分自身の信心の上にしていっていただくようお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。
南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。